エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
大型連休もあっという間に終わってしまいました昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
2週間ぐらい前でしたっけ、電動キックスケータースクーんキックボードの話をしましたけど、
はい、しましたね。
結構真面目に考えたんですよ。
なんかね、日本でも新しいサービスが始まりましたもんね。
そうそう、今日またニュースで見たんですけど、
うん、
なぜ日本で流行らない恐れがあるかっていう。
お、
雨だね。
今日は。抜本的なところだね。
やっぱ雨多いね、カリフォルニアに比べてっていう結論がちょっと見えてるんですよ。この梅雨、
ね、
これから梅雨になると
ちょっと試験を始めるタイミングが悪かったよね。
なんだろうね。いや、それはいいじゃないかと。その時は乗らなきゃいいじゃないかって話かもしれないんだけど、
うん、
なんですかね。基本的にどこでも、要はバスとかさ、電車とかに変わるものってことだと、
うん、
公共交通はやっぱり雨対策一応してるからっていう。
まあ、屋根があるからね。
屋根があるよね。
うん。
屋根つけた方がいいんじゃないですかっていう気がしているんですけど、
ね、まあ、ルーフみたいなもんがあった方がいいよね。
で、前にこう、なんていうの、風っていうかこう、フロントウィンドウみたいなのがあって、
うん、
ほぼバイクみたいになっちゃうんですけど。
まあ、オート三輪ですよね。
ピザ屋のバイクになっちゃうんです
よ。なっちゃうよね。宅配かなっていう。
でも、そうで、雨対策もあれば、もう全然いけると思いますよ。
そうだ、傘さして事故ったりすると、もうちょっと、次の展開読めちゃうもんね。
絶対傘さすやつ出てくるよね。
出てくるよ、きっと。で、事故って、なんでこんなの解禁したんだみたいな話になりかねない。
まあ、そうなるとあれですよね。あれもうダメなのかい？自転車につけれる、傘をさ、なんかハンドルにセッティングできるやつって、確かあれも違反になるとかなとかって。
あれはダメなんだよね、本当はね。
ね、
うん、大阪のおばちゃんに大人気のやつですよね。
そうそう。
うん、
あれっぽいものとかもまた出てきたりなんかして。
そうか。
同じことになるじゃないの、自転車と。
そうだよな。そうなると、もう、ここで活躍するのは、小池知事が進めてたやつです。
あれ。
ちっちゃい、頭に被る傘ね。
いや、それ、レインコートじゃんっていう。いや、と思うんですけど、いや、絶対に雨対策が必要だと思うんだよな。
必要だよね。まあ、バッテリーのボックスの脇に小さい箱でもつけて、レインコートを入れておくっていう。
なんでさ、その過酷な感じにしなきゃいけないの？例えば雨の日の新聞配達の人とか大変だなって思うじゃないですか。
そうそう。雨なのにピザ頼んじゃってごめんね、みたいな。
それをやるってことになる。
自らやるっていうことですよね。
自発的に。やっぱそれ難しいよね、と。
そうな。
やっぱりね、日本の四季がね、邪魔をするんですよ。
そうですよね。だから、冬になると今度は雪っていうこともあるし、
そうそう。
6、7、8、12、1、2ぐらいはちょっと危ないですよね。
そう、やっぱりカリフォルニアとは違うよ、気候がってなるもん、やっぱし。
でも、ロンドンでも解禁してるらしいですよ。
だから、あれでしょ、ロンドンの人はもう雨は雨と思ってないから。
あの人たち濡れていくもんね。
逆に。なんですかね、そうす、高機能レインコートの方が、これからの重要なのかな、そうすると。
ああ、そうか。レインコートはもう一回流行ってもいいんじゃないかっていうね。
うん、
そうするとまた盗むやつも増えるんだろうけどね。
それ別の意味ででしょ、
別の意味で。
盗むやつ。
やっぱでもあれじゃないかな。人傘の方がよっぽど便利だと思うんだけどね。あの傘かぶってチャリンコ乗ってると全員ベトナムの人みたいになるよね。
いや、そう、ね。それが電動になるだけだから。
そうだね。
まあ、正常進化なのかもしれないよね。
ある意味サイバーパンクっぽくていいかもしれない。うん。
だから昔のまさにそうですよ。ベトナムの自転車すごいなみたいなやつがみんな今度は電動スクーターになるわけだ。電動キックスケーターになるわけだ。
ベトナムももう普通に電動自転車になってる可能性があるからね。
まあそっかそっかそっか。
うん。そうやって底上げされてくるんですよ。
我々のイメージが。でもやることは一緒だから、やっぱりそこに4人乗っちゃったりするわけでしょ。そうそう。すっごい荷物積んじゃったりするわけでしょ。
めちゃめちゃ野菜積んでたりするわけですよね。
片手は、あだね、 あの、頭に壺を乗せて操縦してる人とかも多分いるよね。
いるよね。うん。うん、電動だからむしろいっぱい積むよね。うん。
だから同じ、なんですかね。対策が必要になるんだ、結局はね。
なりますね。
うん。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきましたジミーさん、トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月24日読売新聞、カエルがうるさい訴訟。
ん？
東京都板橋区の住宅街で起きた騒音トラブルをめぐって、住人の男性が隣家に全てのカエルの駆除と75万円の損害賠償などを求めた訴訟があり、東京地裁は23日原告側の請求を全面的に棄却する判決を言い渡しました。カエルの鳴き声は自然の音の一つで、我慢すべき限度を超えているとは言えないとの判断でした。男性は訴訟で、昨年5月以降隣家の池でカエルが繁殖し、早朝から深夜まで鳴き声に悩まされていると主張、実際に騒音の大きさを測定し都の環境基準を上回る66デシベルに達したこともあったと訴えていました。この数値は目覚まし時計の音と同じレベルです。一方、被告側は小型のアマガエルが6、7匹生息しているだけだと反論。判決も、原告が主張するような騒音の発生を示す証拠はなく、仮にあったとしても自然音として受け入れるべきだと判断しました。男性の代理人弁護士は、騒音の立証は難しい。今後は話し合いで解決していきたいと話しました。
ああ。
そうね。まあ、板橋だとね。まあ、渋谷区よりは訴えは多いでしょうね。まあその程度ですよね、差としては。
もうこれだからもう池の水全部抜くしかないってことですね。どうな、本当にどうなのかっていう、
ね。何匹いたのかっていうね、
うん。
うん。そんなでかいはずないと思いますけどね。
いや、牛ガエル的なやつがさ。体長 1.5 メーターぐらいの、
はい。もう化け物みたいなやつがね。
そう。
そんなのいたら絶対に家族が気づいてるはずですけど。
どうなんですかね、その、確かに全員一斉だったら結構うるさいかなっていう気がするんだよね。
ああ、あいつらいっぺんに泣きますよね、やっぱね。
臨床とかしちゃうわけでしょ、だから。
カエルの歌ですよね、それはね。
うん、それはもう気になってしょうがないよね。う
ん、やっぱだから繁殖期になるとみんな一気に泣きますからね。
うん、だからでもその、本当に、測ってみた結果っていうのが本当だとするとだよ。
はい。
結構うるさいっすよね。
そこそこうるさいと思いますよ。
確かに、朝からとかだったら、起きちゃうかもしんないし。
起きちゃう。っていうか、ね、夜寝れないと思いますよ、逆に。
あ、そっか、夜か、そうか、うるさいんだもんね、カエルはね。
うん。
で、なんですか、なんかを、カエルを食べるようなやつを買うしかないよね、こっちは。
あ、そっか。
なんだろう、
ね。三すくみを作るっていう。
カエル食べそうな、なんですかね、イグアナみたいなやつ。コモドドラゴンみたいなやつを。
それ、たまに逃げて問題になってるやつですよね。まあ普通に三すくみで考えるとヘビですよね。
ああ、そっかそっか。
うん。日本にいてもおかしくないやつにしないと、やっぱり池の水全部抜くってことになるじゃないですか。
そっかそっかそっか。ヘビはコントロールが難しいからな。
まあね、でも、カエルもコントロールできなきゃヘビもコントロールできないですからね。
まあ。
それは自然が勝手にこうバランス保ってくれるのを期待するしかないよね。
ああ、そっかそっか。
だから、カエルが5、6匹だったら1匹で十分なんですよ、ヘビは。
そうね。
対抗して同じ数とかやっちゃうとダメになっちゃうけどね。
いや、もうちょっとなんかそのさ、あの、あれがいいんじゃない？その、
はい。
言うこと聞くようなやつって意味では、
はい。
やっぱ鷹じゃないですか、鷹狩り。鷹匠を呼んできて。
そうだね。うん。
鷹は鳴かないしさ。
そうですよ。
いいよね。
常に睨みを聞かせてくれるっていう意味でね、そのネズミ捕りに猫飼うみたいなもんですよね。
ゲロって言った瞬間目が来ますからね。でもカエルも鳴かなくなるんじゃないかな。
そうか、やっぱそうですよ。自然のバランスの問題なわけですよね、
うん。
カエルにとってだけ過ごしやすいからカエルが増えてうるさくて問題なんであって、
そうそうそう、
カエルも適度に食われればいいわけですもんね。
そうそう。
うん、自然豊かな土地を守ろうっていう結論でいいですか？
そうだね。全般的に自然だとすると、そんなにカエルが大繁殖しないわけだから。
しない。
ね。
もう、ヘビもいるし、 タカもいればフクロウもいると。
そうそうそうそう。
はい。うん、もしかしたら、イリオモテヤマネコみたいなのもいるっていうね。
板橋ってそんなにワイルドでしたっけね。
4月27日、朝日新聞。ストーカー捜査警察官にストーカー。
ん？
自分が捜査対象になっていたストーカー事件の担当の警察官に禁止命令後もストーカー行為をしたとして、奈良県警奈良署は26日、奈良市の女をストーカー規制法違反の疑いで逮捕し発表しました。容疑を認めているということです。署によると女は22日頃に奈良署の40代の警部補に対し、同法による付きまとい行為などの禁止命令を受けていたにもかかわらず、ちゃんと席も入れたい、愛があると思うからなどと書いた手紙一通を奈良署に郵送し、閲読させた疑いがあります。警部補は、女が昨年10月に別の同法違反容疑事件で逮捕された際に捜査を担当。その後、女はこの警部補に結婚してくださいなどと書いた手紙を計3回郵送し、同法違反容疑で逮捕され、禁止命令を受けていました。警部補は既婚で女との交際関係はなかったということです。
いやー、誰にでも行きますね、この
超惚れっぽいって、うん、なんか漫画かアニメに出てきそうな、こう病んでるタイプっていうね。
すごいね、これ
現実にあったのか。
この警官の対応もなんですかね、そっけなかったのに逆に燃えちゃったかもしれない、
うん、あー、そういうのあるよね。まあ、テキパキ仕事してさっぱりしてるっていうのも、もしかしたら逆にそういう気を起こさせるかもしれないね。
そう。どっちかわかんないですよ。もしかしたら人情派だったかもしれないから。
ああ、そうですよね。
人情派デカだと、一緒になっちゃってるかもしれないしね。
そう。その場合はね、解決っていう風になかなか言いづらいですよね。
そう。
うん。
することしてそうだからな、人情ってデカは、
ね。そうなんですよ。
ダメだ、
ね。役得ですもんね、それはね。よくないですよ。だってもうこういう人が相手だとどういう対応してもっていうね。
どう対応せばいいの？もう AI しかない、ね。ロボコップ出動だよね。
そうかそうか。人対人だから感情が揺れ動くんであって。
そうそうそうそう。
うん。完全にロボットだったらね。うん、
まあ、それか警察系のどちらかですけど、
ね。あ、犬だね。そうか。うん、でもなんかあれですよ。アメリカだかどっかの軍隊の調査の結果で、その爆弾処理とかもそうですけど、ロボット活用するじゃないですか。
ああ、あれね。
そのロボット壊されるときにやっぱストレスかかるらしいんですよね。
あ、その警察の担当してる人はってこと？
そうそう、操作する人間側も、そっちになんか、やっぱり、こう、情が移っちゃうらしいんですよ。
ああ、そういうこと。
だから、相棒とか間違ってないわけですよね。
なるほど。
うん、壊れるとやっぱ喪失感あるんですよね。
だそれはさ、もうちょっとなんていうの？
うん。
機械を、なんですね、愛情移んない感じにした方がいいんじゃないの？なんか。
あ、なるほど。
もっとメカメカしくさ。
あ、人っぽさは排除した方がいい。
そう、一切排除だよね。もう兵器だと。
はいはいはい。
なんか道具感を出さないと。
そうだね。最近、その人、例えばその介護とかに当たるやつは人っぽくてもいいけど、
うん、
あくまでも事務的な対応をするロボットはそれなりに作るべきだってことですよね。
そうそうそう。なんか、うん、なんだろうね。形からしてさ、
うん、
筆箱みたいなやつにする。事務用品にするべきだよね。
筆箱はさ、でもパカパカすると可愛い可能性がある。
ああ、じゃあ何しようかな、なんか。
もっとこう、光線ロボコンみたいなさ。
ああいう
こう、アルミパイプ組み立てただけだよね、みたいなやつの方がいいんじゃないの。
ああ、それは、難しいね。その、どこに萌えポイントがあるかによるの。
そうだね。工場萌えみたいなのもあるもんね。
そうね。
うん。なんかだからハードディスクだけがあるみたいなね。
そういうのにするかね。
そうだね。うん、データだけが吸い上げられてますって感じの。
なんか、あとはその壊れても壊れても、あくまで部品だから、うん、その、
あ、なるほど。
いくらでも生き返るんだっていう気持ちに、気持ちで接するという。
そうだね。もう交換を繰り返していてオリジナルはどこにもありませんっていう、ね。
そうそうそう。だから、決して名前とかつけちゃダメだよってこと。
そうだね。うん。事務処理 A 版みたいなことにするべきですよね。4月27日、フロントロー。レンタルビデオ21年延滞。2020年4月、アメリカのテキサス州に住む女性が、レンタルビデオを21年間延滞し続けた罪で重罪に問われていたことが、米トゥデイによって報じられました。報告によると、現在はすでに閉店しているオクラホマ州のレンタルビデオ店で、1999年に、キャロン・マクブライトという名前で VHS テープがレンタルされ、その後ずっと返却されていなかったということです。 キャロンは2000年にレンタル資産の横領という重罪で起訴されたものの、ずっと起訴されていることに気がつかず、結婚と同時にテキサス州に移住して運転免許証の名前を変えようとした際にその事実を知ったということです。約10年間にわたって事実を知らなかったキャロンが借りたとされる VHS のタイトルは人気シットコムのサブリナ。しかし彼女はサブリナを一度も見たことがなかったため、真犯人は当時交際していた元ボーイフレンドではないかと推測しています。彼女の訴えによりこの事件は却下されたものの、起訴されていることを知らなかった約10年間に理由もなくいくつかの仕事を解雇された経験があるということで、つまり私は VHS のために指名手配された重罪人だったのですと悔しさをにじませ、私の犯罪歴をチェックした時彼らが目にするのは重罪と横領という二つの言葉だけだと語っていました。なるほどね。
訴えたんだ、レンタル会社が、レンタルビデオ店が。
そうだね、うん。
なんかなんだろうね、直接言う前になのかな。
あ、なんだろう、その訴えた時に、まあ日本だったらその裁判所からのお手紙が届くわけですよね。
そうかね。
あると。それが届かなかったんだろうね。逃亡してるっていうことになっちゃうんじゃない？
ことになっちゃってるわけだ。
うん。
なんかでもその前にまずはさ、
うん、
そのレンタルビデオ店からさ、
うん、
例えば連絡すれば、この人別にだってさ、自分で見てるイメージもないから、その、あ、じゃあ返しますってなるはずだったんでしょ？言われれば。
そう、その連絡すら届いてないんですよね。
それはレンタル店もすごいね、なんか。
だからレンタル店が悪いのか、元ボーイフレンドが握りつぶしていたか。
あ、そうかそうか、連絡が来てんだけど、うるせえと。まだ見てねえんだよ、みたいな。もしか面白すぎて返せねえよ、みたいな。
あ、リピートリピートで。
で、これね、気になってんのはですよ、私、1999年。なのに VHS っていうね。
あ、そうね。
もうこの時は DVD だったと思うんだよね。
まあ、どうかな。結構際どいかな。
ギリ、まあ、併存してたかもしれないけど。
知れない。どうだろうね。ちょっと体感的にどうかな。
いや、もうすでにね、その自分にはですよ、うん、その当時、
うん、
あの、日本のアダルト業界は全部 DVD。全部だ言わないけど、
ほぼ。ああ。ポルノ方面からはやっぱ早かったでしょうからね。
早いんですけど、このシットコムに関しては、うん、でもさ、
でもプレステが2000年なんですよね。
ああ、そっか。
プレステが起爆剤になってるから、日本は。
ちょっとじゃあ、まだ、ギリ、早かったのかな。
そう、アメリカの田舎だとどうかなって感じですね。
VHS ばっかだと思う。店だった。
だったかもね。
グラホマだし。
うん。
でもこれ、
オクラホマからテキサスですからね。
オクラホマからテキサスに、
うん、
逃亡。なんか銀行強盗をして逃げてる感じもしますけど。
しますけどね。
重罪になるんだ。うん、
やっぱ10年かかると重罪になるんじゃないかな。
なんか、ちょっとそのさ、最初の訴えの時になんか敵、なんか事務処理がちょっと雑ですよね。
そうだね。もっとこう本人に届く仕組みを作んなきゃダメですよね。
あと被害総額もさ、
うん。
どうなの ?VHS って。いくらくらいのものなんですか。
ああ、どうなんだろうね。
うん、
まあ大体1週間レンタルとか。
ああ、そうか。だからそのものの価格としてはせいぜい5、6000円だろうけど。
そうそうそう。
そうね。営業妨害になるわけだ。
そうですよね。資産を横領してるっていう感じになるんですよね。
貸せないからね、その
間。そうそうそう。だから1週間で10ドル延滞料金かかったとしても、10年やったら5200ドルだからね。
ああ、そういうことか。
うん。
そりゃね、確かに。
で、それを回収できないから潰れたっていうことも言い訳にできるっていう。
これが原因で潰れた。あれさえ手に入っていればと。じゃんじゃんじゃんじゃんお客さんが来たのに。
もう大人気でもう回転率って半端なかったのにと。
そんなことねえだろ。いつまでは VHS しか揃えてなかったからだよって言いたい。
ああ。経営の問題です。
DVD を見限ったね。あんなのはね、すぐダメになるよ。
VHS の天下がまだまだ続くぜって、ね。
そうそうそう。なんならベータを入れるかみたいな。
4月27日、CBC。高校に侵入して窃盗。高校に侵入した51歳の男が盗んでいたのは雨がっぱでした。岐阜中警察署によりますと、容疑者51歳は去年10月頃、岐阜市内にある高校の自転車置き場から、1500円相当の雨がっぱ1点を盗んだ疑いが持たれています。容疑者は4月14日、岐阜市内の高校に侵入した疑いで現行犯逮捕されていて、 自宅を捜索したところ、約100点の雨がっぱが見つかりました。警察は容疑者の認否を明らかにしていませんが、見つかった雨がっぱは中学や高校から盗んだものとみて裏付けを進めるとともに、なぜ雨がっぱばかり盗んだのかを追求しています、ということです。
まあこれだから私が冒頭で言ったこれから来るであろうビジネスに備えての投資ですよね。
人のものを売るんじゃないよって話ですけどね。うん。余りまくってて大阪に届いてますからね。うん。
そうね。
うん。いっぱいありますよ、もはやね。
あ、まあ、ガッパーは、ね、なんかよく言う、ここで何回もさ、その、
はい、
何がおかしいってことを言い続けてますよね。その、直接肌に触れるもんじゃないのにと。
そう。
それでもいいんですかっていう。
まあ、直接触れてるとすれば、首筋、二の腕ぐらいですよね。
あとは雨ですよね、ほぼ。
ほぼ雨ですよ。
洗い流されてるしね、ほとんど。だから。なんともよくわからないんですよ、
ね。でも多分ね、こんだけあるってことはやっぱ一定の雨がっぱフェチはいるんですよ。
これ逆に言うとさ、その、まあ、触れてないとか、誰かのあんま体に触れてないってことは誰のでもいいってことなのかって言われるとそうでもない。
やっぱ履歴はいるんですよね。
めんどくさい人たちだね。
いやほら、誰でもいいんだったらさ、それこそ、なんだ、全身タイツフェチとかもいるけどさ、
うん、
自分であの人たちはつけてるわけでしょ？
ああ、そうね。
肌触りがいいとかそういう理由ですよね。はい、他人がつけてるのっていうことになると、やっぱ一番外側なのにレインコートがいいのかっていうのはちょっと不思議な感じはするんだよね。
難しいよね。いや、もしかしたらこの人たちも盗んだやつを、
うん。
こう直にね、全裸の上に来たりしてるんでしょうけど、
う
ん、
まあそうでしょうけどね。だからそれが他人のものである必要はどれだけあるのかっていう、
だから盲点で他の人もこうやって来てるんだと思ってるんですよ多分。アマガッパはインナーだと思っているっていう。
ああ、内側に来てる。そんな人見たことないですけどね。うん、それはだって別件で逮捕ですもんね。うん。まあ、その上からセーター着てるんだったらいいけどね。うん。
どう？わかんないんだよな、マガッパに関してはな。
ねえ、だから、なんと単純にビニールがいいって言うんだったらビニール買ってくださいよ。
だビニールハウスフェチの人いたからさ。
そうそう。だからさ、要はポリビニールでしょ？
あっちなのかな。
ああいうちょっと固めの、厚めのビニールだったらいいわけじゃないですか。
うん。
ね、他人のにちょっと手出さないでほしいですよね。
まあ、せめてその不要品回収してからにしてもらいたいな。
そうですよ、うん。学校にゴミ箱置いて。
そうね。
うん。使い終わった雨がっぱはこちらへっていう。
そうそうそうそうそうそう。
だってそれだったらね、傘でもいいんじゃないのって話ですよ。
雨具っていう意味で一緒だろ。
4月28日、ギガ人、爆弾と間違われて爆発物処理班出動。
うん。
2021年4月26日、ドイツ、パッサウ市の森の中をジョギングしていた人物が、爆弾らしき物体が入ったカバンを発見、警察へ通報しました。AP 通信によると、ドイツでは第二次世界大戦で使われた武器や不発弾が戦後75年経過した現在でもたびたび発見されているということです。今回通報を受けた警察も万全の対応を行うべく、爆発物処理班を派遣しました。しかし現場に到着した爆発物処理班がカバンの中身を調べたところ、爆弾らしき物体はゴム製の手榴弾のレプリカだったことが判明。このレプリカと同じカバンの中にはコンドームやローションも入っていたことから、地元警察は爆弾らしき物体の正体は大人のおもちゃだったと推測しています。地元警察はインターネットで検索したところ、私たちの推測が正しいと確認されました。実際に手榴弾型の大人のおもちゃは存在しますと述べているということです。
どう、手榴弾型で震えるってことなのかな。
まあそうでしょうね。
ああ。
はい。中にモーターを入れるんで、外側がどんな形をしてようとっていうことですよね。
それで興奮しますかっていう。
いやもう爆弾級だぜっていう。うん。
いや、軍服フェチとか。
ああ、そうね。なるほどね。
うん。
外側から揃えていってね。
そう。当時のね。例えば第一次世界大戦の時のドイツ軍フェチみたいなのあるじゃないですか。
ああ、それはありますよね、格好としては。
軍服フェチ。
うん。
そうするとやっぱりその持ってるものも、ちょっとこだわってこうかと、
うん。もう当時はそんなものがあったとは思えないですけどね。うん、いやいやいや。まあでもやっぱ、ね、揃えるんだったら形もここは揃えていきたいと。
いや、当時の実はドイツで秘密裏に開発されてた兵器だと。拷問用兵器だ。
ああ。そうね。まあ、延々とくすぐるとかには効くかもしれないですからね。 うん、まあ、わかんないことはないですよ。せっかくカチカチにファッション決めてんのに、ローターが半透明じゃないかと。
そこだけはちょっとヴィンテージ感ないね。
許せないよ、この薄ピンクはって話になるでしょうからね。となるとやっぱこう、モスグリーンであってほしいみたいなところはあるんだろうね。うん。
そうなんじゃないのかな。
ね。やっぱこの日立もダメだろうと。ちゃんと剣が刺さるタイプの銃の形をしていてほしいっていうね。
そうそうそうそう。
まあ気持ちはわかんなくはないです。
で、それが森の中で発見されてますから、
ね。そうなんだよ。
まあ一種サバゲー的な。
ああ。コンバットだね。うん。負けたら拷問ですよね。
そういうプレイだったの。でも置いて帰っちゃってるけどね。
逃亡犯ですよね。うん。まあ無事に逃げ帰れたんじゃないですか。
これさ、純粋に実は誰か遭難とかしてないのかな。
ああ。行商人とかがね。
ちょっと調べた方がいい気もしてる。
そうですよ。国境をまたいで売りに来た人かもしれないもんね。
ああ、そういうこと。
4月29日、ハフポスト。牛肉レシピ掲載停止。アメリカの人気レシピサイトエピキュリアスは、気候危機への懸念から牛肉を使った新しいレシピを公開しないとするステートメントを発表しました。牛肉料理よりも持続可能な食事を促すため、牛肉を使った新規レシピの掲載や記事、ソーシャルメディアの投稿はなくなるそうです。2019年以上以前に公開されたレシピはサイト上に残っています。エピキュリアスのステートメントでは、世界の温室効果ガス排出量の約 15% は家畜及び家畜の飼育に関係するものから発生していて、家畜関係の排出量のうち約 65% は牛または牛乳から排出されているというデータを引用。牛肉レシピの掲載を取りやめた理由については、私たちの決定はサスティナビリティに関するものであり、世界で最悪の気候犯罪者の一人に出番を与えないということです。これは反牛肉ではなく、むしろ新地球だと考えていると述べました。すべての反数動物には相応の環境コストがかかり、鶏肉やシーフード、大豆も問題がないわけではありません。完璧な選択肢はないとして、鶏肉や豚肉、シーフードの新規レシピは引き続き公開を続けるとしています。エピキュリオスは、アメリカの牛肉消費量が増加傾向にあり、サスティナブルな料理についてもっと会話を広げる必要があると指摘し、できれば他の食品メディアも賛同してくれるように願っているということです。なるほどね。確かにその手軽に食ってほしいわけではないんだぞと。
まあなんかそう、これはなんだろうね。一個一個やってったら全部ダメだみたいになっちゃうね。
うん、そうだから、ここにも書いてありましたけども、まあ、その他の鶏だの豚だの大豆だのが全く問題ないわけではないと。もうだけど一番問題あるのは牛なんだ。
突き詰めると、だって野菜だってね、要はそれを作るのには、みたいになっちゃうから。
そうですね。だけど、段違いなわけですよ、牛は。
あ、なるほど。
うん。その、飼うときにものすごい水使ったりとか、トウモロコシ育てんのに、とか。
なるほどね。
あと、極端なとこで言うと、昔テレビでやってましたけど、ゲップね。
ああ、やってたね。
うん。あれもメタンが出ると。
まあ、だからなんだろうね。じゃあ、何ならいいんだろうっていうのを出した方が欲しいよね。
まあ、だからせめて少なくとも一番使うやつを減らしていこうって話ですよ。
じゃあ、イノシシはどうなんですかみたいな。牛に近いって意味では、みたいなことになると、
はい。
まあ、ダメなんだね。牛に近いものって大体同じになっちゃうから。
牛飼うのは結構現実的ではないんですよね、本当はね。
なるほどね。
うん。
無理して飼ってんだ。
あんだけの量をね、世界中でどれだけ飼ってるかっていうので、やっぱ単位が違うんですよ。
そうなるとやっぱり一時ちょっと注目されたダチョウでしたっけ？ありましたよね。
ダチョウね。ダチョウ一時期日本にも牧場ありましたもんね。
うん。
うん。
なんかあったよね。
とんと見ないですけど最近。うん。
まあでもこれ究極的にはですよ。この人たちがエスカレートずっとしていくと、
うん、
なんか違う惑星に行くしかないみたいなことになる。移住しましょうみたいになっちゃう。
そうだね。うん。食べたいか食べたくないかによって移住する星も変わるけどね。
じゃあ牛を育てられる惑星を探します、私たちは。違う目線になってしまうんですけど。
人類が分裂するっていうね。うん。牛食いたい派と食いたくない派がね。
そうそうそう、そ
う。うん。銀河を分かつっていう。
じゃあ月の裏側もらったぞっていう。
うん。何も育たないけどね。うん。空気もないけどっていう。これが宇宙戦争の始まりじゃなければいいってことですよね。
牛をめぐっての。
めぐって。あんなうまいのにっていうのと、 あんなに問題があるのにっていう派でね。
そうね。まあ。
代わりにうまいもんいっぱいあるんだから、バラバラにしていけばさ、鳴らしていけると思うんですけどね。
あ、だから別にいろんな、だからその点では日本は比較的っていうか何でも食べてるよね。
何でも結構食ってますよね。
だから、なんていうの、相対的に少ないんじゃないの？牛の多分食べてる量はね。
そうだね。
いろんなもん食べる。
欧米なのに比べれば少ないですよ。
だまあそうなってくると、まあ日本は唯一うなぎが問題ですね。
うなぎはね。
うん。
うん、だって毎年2回は絶滅キャンペーンがあるからね。
ちょっとね、それ食べてるっていうのはあれなんですけど。
まあでもほら、一応そのカニカマ的なあの偽物はあるから。
やっぱそれなのかな。最近ほら、うん、大豆、なんとかなんだっけ、ミートみたいな。
あの、代替肉みたいなのあります
よね。出てきてますけど、やっぱそっちに行くのかな。
昔あれ出てきた時すごい嫌だったんですよね。
うん。
大豆ミートの唐揚げみたいなのあったけどさ。
そうそうそうそう。
こんなん食ってらんねえよと思ってましたけど、まあ最近のは食えるからね。
まあうまくなってくるでしょ、そういうのは。
そうそう。で、代わりのものいっぱいあるんだからさ、その牛もそうだけど、例えば昆虫食もそうですよね、最近は。
ああ、あるね。
うん。
オオロギね。
あと、フランスみたいにカタツムリ食うとかさ。
ああ、だから、そうだね。まだまだ選択肢はあると。
選択肢はあるんですよ。だから排除するだけじゃなくて取り入れていこうっていう。
そう、それが重要だよ。だからレシピを、他のレシピをさ、
うん、
こういうの案外美味しいよってのを掲載するのがこのメディアのなんか務めのような気がするんだけどね。
そうですよね。
うん、
もっとは、なんとかポジティブにやってほしいですよね、もっとね。
そうそうそ
う。うん。魚の腹に米を詰めて3年寝かせますっていう。
手軽じゃない料理ばっか乗せちゃうけどね。
いや、もうこれはもう持続していく料理ですからっていうことで。うん。食べると死ぬかもしれない内臓をぬかにつけます。10年ぐらいっていう。うん。奥深さを知ってほしいですよね。タレコミいただきました。デグーの唐揚げさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月30日、朝日新聞。国税局、資料を回収。名古屋国税局、岡崎税務署が今年1月、確定申告の無料税務相談の研修で、申告書の見本の住所欄に、東海マンション。振込先に倒産銀行と書き込み、税理士に配っていたことが分かりました。国税局は不適切だとして見本を回収。所長が税理士会側に謝罪し、資料を作った署員の処分を検討するということです。同局などによると、研修会は1月の中旬に同税務署で8回行われ、税理士が約50人参加。個人課税担当の男性職員は4回目までの説明で、資料の職業欄にニート、税金の還付先を倒産銀行倒産支店と記載した資料を配り、口頭で読み上げていたということです。電話番号欄には、わいせつな言葉に読み取れるような数字を記入していたということです。説明を受けた税理士が苦情を伝えて、税理士会側も税理署に是正を申し入れ、研修会の途中で資料を差し替えられました。外部に配布する資料は上司が確認することになっていましたが、チェックが不十分だったということです。
すごいね、これ。
悪ふざけですよね。
そこまでして得るものはないんだけどっていう。
ないです。
すごいよね。
うん、あの、夜中の変なテンションとかじゃなきゃないです。
そのさ、何回も研修をしてて、そのテンションが続いたってのがすごいよね。
ああ。
一発、ちょっと面白いかなと思ってやったけど、それをやり続けるともういいかってなるじゃないですか。
なるなる。っていうか、書いたらダメですよ、もう、大体。
口頭だよね、せめてね。
そう。ここはまあサンプルなんで適当に書いてください。倒産銀行とかねっていう。
そうそうそう。
だったらまだね。うん、いいんですけど、もう会社で印刷してあるからね。うん。
またちょっとそのブラックジョークとも、ちょっと違うんだよね。
なんかこう、感じ悪いだけですもんね、これね。皮肉にもなってないしっていう。
なんかに、あれだよね。日銀の倒産支店とかの方がなんかちょっとブラックでいいよね。
ああ。日本沈没的なやつね。
ちょっと主張が入ってる気がするけど。
そうね。うん。買い入れしすぎて倒産しましたみたいなね。うん。
ちょっとね。で、その、わいせつに読める電話番号ってのがいいですね。
いいですよね。081ですよね。うん。
そこってさ、記載いる？その記載例のところに。
電話番号って書いてあったら例はいらないだろうと思うんですけどね。まあでもほら、市外局番書き忘れるとかね。
ああ。
あるから、あらかじめ全部書いておくみたいな。
市外局番。
うん。0881-6363みたいなさ。
市外局番長いな、みたいな。
まあでも一時が万事小学生ですよね、これね。
これはすごいね。
うん、脳みそ働いてないっていうか、箸が2回3回転がっても面白いっていう。
暇なんだと思うよ。
うん。多分他にね、あの、クリエイティビティを発揮できる場所がないんだろうね。
もう少しじゃあさ、せめてその、なんですかね。
はい。
フォントをクリエイティブにする。
ああ、そうね。うん、ゾンビ映画っぽくするとかね。
なんかそういうのってあるあとは新しい企画をね、やっぱ用意して、その、還付金ルーレットをやりましょうとかさ。100人に1人は全部戻ってきますっていう。
無税っていうね。
そうそうそう。
税金キャッシュバックキャンペーンみたいな、ね。
そうそうそうそう。
どういうこったって話ですけど。5月1日、CNN。アメリカ、コンドーム爆売れ。新型コロナウイルス下で人々が家に閉じこもり、性生活を控える中、コンドームの売り上げは伸び悩んでいました。しかし、ここに来てワクチンを接種するアメリカ人が増え、コロナ対策の行動制限も緩和されつつあり、コンドームメーカーが売り上げ増に苦慮する状態ではなくなっています。市場調査会社イリによると、アメリカで男性用コンドームの売り上げは4月18日までの4週間で前年同期比で 23.4% 増の3700万ドル、約40億円に上りました。2020年の通年ではコンドームの売り上げは 4.4% 減に落ち込んでいたということです。めっちゃ伸びてると。
そんなにメンタリティがやっぱ変わったってことなのかな。
そうですよね。やっぱね、そのソーシャルディスタンスの世の中っていうのが緩和されないとね。ナンパもできないと。
なるほどね。
で、それが緩和されたらもうくっつくしかないわけですよね。
まあ、なんか、単純でいいですね。
うん、極端ですよね、やっぱね。
すごいね、これね。
ね。
まあ、なんでも、あれなんじゃないの？コンドームメーカーもいろいろ考えたんじゃないのかな？なんか、アルコール除菌済みのやつみたいな。ローションかと思ったらアルコールです、みたいな。
ああ、肌に優しいっていう。うん。ビオレママ的なやつですよね。あんまりね、消毒しすぎて被れても困りますからね。
そうだね。そこは難しいとこですから。
でもやっぱあれじゃないですか。やっぱ性病とかも減ったらしいですもんね。
ああ、逆に。
それはまあ、交渉自体が少なかったのかもしんないし、まあ清潔感が上がったのかもしんないけど。
ああ、なるほどね。そうなるとでも、何ですかね。まあ、増えていくのはいいですけど、それによってこうね、また、広がってもいけないからね、感染が。
そうなんですよ。だからやっぱ、風俗とかの解禁もワクチン頼みってことになるんじゃないですか？
じゃあなんか、あれじゃない、またインチキ臭い商品が出ちゃうんじゃないの、なんか。ワクチンの入ったコンドームですみたいな、なんか。
ああ。粘膜から吸収されますっていう。
そうそうそうそう。押してからなら大丈夫です。
それ本当にありそうだからまずいよね。
いや、売ってるやついると思うんだよね、そういうこと。
だって偽バイアグラとかいっぱいあったじゃないですか。
そうそうそうそう。
そういう系統のやつ絶対出てくるもんね。
危ないよ、これは。
危ないですよ。ちゃんとした薬局でちゃんとしたメーカーのやつを買うっていう。
そうね。
そう。デュレックスを買うっていう。
そうね。ちゃんとしたやつにしてくださいと。
はい。変な効果はないけどね。
味付きぐらいですよね。あってもね。
5月3日、UHB 北海道文化放送。スーパーで万引き。スーパーでステーキ肉やチキンなどを万引きした後して62歳の男が逮捕されました。男は5月2日の午前11時50分頃に、スーパーで2000円以上するステーキ肉を2パック、骨付きチキンを2パック、山わさびを計5点、販売価格6380円相当を万引きした後して逮捕されました。警察によると男は大きめのコートを着ていて、警備員がコート内に商品を隠すところを目撃していたということです。調べに対し男は、友人とバーベキューをする目的で盗んだ。金を払うのがもったいなかったと話していたということです。フリーバーベキューね。
山わさび取ってるところがまたね。
渋いですよね。やっぱ脂っこいものにわさびいっぱいつけるとうまいんだよっていう。
高い肉ですからね、またね。
霜降りって感じの。
いやーなんか、なんだろうね。この、生活に困っていない感が嫌だよね。
そうなんだよね。いいもの選んでる感があるもんね。
ここがムカつくってなっちゃうよね。
そうなんですよ。アンパン1個盗んで自分がやりましたみたいな人が出てきて困っちゃう中ね。
そう。山わさびはダメだよ、
ね。薬味にまでこだわってるぜっていう感じがね。
なんだろうね。その、万引きの時に、その、ちょっとした薬味に気が行くっていうのがムカつくよね。
そうなんだよね。バーベキュー楽しみたいんだよ、とことんね。
必須のものじゃないものにまでちゃんと気が届くっていうのが、お前、余裕ありすぎるだろうっていう、
ね。そう。そこがやっぱね、こう、罪が重くなる瞬間ですよね。
はい、ね。
うん。山中とかも盗むんだろうね。ほっとくとね。
あとは、あれかな、お手拭きとかね。
あ、そうね。除菌ティッシュとかも一緒にね。
快適にしようしようっていう気持ちが現れてるのが嫌だっていうね。
紙皿はあいつが用意するから、みたいなね。全部盗品っていう。
すごいバーベキューだね、これね。
山賊だよね。
山賊だね、確かに。
だったらもう山で取ってこいって話ですけど。
そうだよね。そういう風にしてほしいよね。
そうですよね。うんうん。その、夏は狩猟できないからね、やっぱね。狩猟免許取ってもできるのは冬の間だけですから。
まあ、せめてじゃあ、なんか、なんすか、山になってるさ、
うんうんうん。
自然になってるものだけでやるとかね。
そうだね。
変なキノコとか食べちゃうんでしょうけども。
やっぱり迷惑っていう。うん。変なキノコとか山菜を取っちゃうか、畑から取っちゃうかですもんね。
どっちかだろうね。
生えてたんですっていう。5月4日、HBC 北海道放送。炭酸おじさん現る。
ん？
旭川のコンビニエンスストアで炭酸飲料水1本を盗んだ疑いで、60歳の男が逮捕されました。店長から警察に最近炭酸飲料水を盗むおじさんが来ると相談があり、警察が警戒していたところ、男が現れて炭酸飲料水を盗んで店を出たため、警察官が現行犯逮捕したということです。男は炭酸飲料水とチョコレートを盗みました。今日だけでなく 4,5 回盗んでいると容疑を認めているということで、警察は余罪があると見て調べているということです。お見事っていう感じですよね。ちゃんと、チェックができている。あいつが盗んでるのは炭酸水で間違いないっていう。
そう、
必ず炭酸飲料水を盗んでいくんだと。
なんかなくなるのかな？まあちょっとチラッと見えたりなんかするのかな？
まあそうでしょうね。
うん。
毎日やっぱ在庫はチェックしますからね。
まあ同じ店で同じものを盗むのはどうかと思いますけどね。
まあたまにいるんですけどね。その自分のお気に入りを延々盗むやつっているんですよね。うん。
コンビニっていっぱいあるんだけどねっていう、ね。
そこら中にあるんですけど同じ店から取ってくんですよね。しかも。
すごいね。
多分だから家が近いんだと思うんですよ。
まあそれは自分の中でもあなたとコンビニなんでしょうけど
も
ね。
ね、お店側はなりたくねえよって話ですけどね。
拒否したいよね、
したいですよね。
解消したいもん。
もう解散ですよね。
でも炭酸飲料だけを盗んでいくっていうのは。
なんかね、そのチョコレートと炭酸飲料水っていうのがやっぱこれも子供っぽいですけども。
よくわかんないね。
まあだからね、下が子供で倫理観も子供っていう。うん、毎回チョコとコーラみたいな感じで盗んでいくんでしょうね。
すごいね。
ねえ、その成長しなさがすごいですよね。
これもやっぱりちょっとだから、嗜好品に手を出してるとこが、やっぱり、ちょっとね。
そうなんですよ。同
情できないと。
毎回毎回100円ちょっと盗んでいくわけですもんね。普通の人は余裕のうちで買うものですもんね。お菓子とか、ジュースとかっていうね。
そうね、うん。なんだろうね、この、まあ、かといってさ、なんか毎日お酒を盗むやつとかもムカついてきますもんね。
そっちはそっちでなんかちょっと別の病気感があるじゃないですか。
そうか、そうか。
うん。これはこれで窃盗症なんですけどね。
なるほどね。別にそうか、欲しいとかじゃないんだろうけど。
うん。だけどね、毎回同じもん盗んでるとこにやっぱり、なんかこれは病気なのか、好みなのかっていう。ちょっとそこは難しいとこですよね。
確かになぁ。なんか対策としてはどうなんですかね。
はい。
なんか見られてるんですよっていうのはさ、もう少しアピールした方がいいんじゃないの？
お、つまり？
普通の人はこれ多分監視カメラあるんだろうなって思うじゃん。
うんうんうん、
でもあんま思ってない人がこういうの盗んでんでしょ、多分。
あ、そうだね。
だからさ、昔よくあった、よくあったっていうかエレベーターの中に、
うん、
なんか、今映ってる画像が出たりするじゃないですか。自分
あるある、
うん、が乗ってることが見える画面みたいな。
そう、天井から撮ってるの見えてる感じ、
ね。そう。あれでいいんじゃないの、その、店内にあれ。
そうかそうか、いろんなところにモニターつける。
おぉ、全部俺映ってる、みたいな。
そうね。中国で店の厨房の中映すモニターを外に出してある店っていっぱいありましたけど、ああいう感じの監視社会ですよね。
そう、
うん。もう全部見られてるぞと。
そう。
そうね。それが悪い気分だと思うような社会を作らないっていうね。
そうね。
はい。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。 4月29日、兵庫県午後0時47分頃、民家において不審者がインターホンを押して、ルパンですと言った後、北に立ち去るという不審者目撃情報が発生しましたが、その後の捜査により、署員が行為者を発見し、解決したということです。
埼玉のルパンではなく、
兵庫のルパンね。
兵庫のルパン。
兵庫にもいるんですよ。
大阪のルパンもいましたけど、
ね。います、います。まあちょっと近いですけどね、今回はね。
ああ。
三都物語って感じで。
ライバルかな。もうこうなったら全国つつうらうら、やっぱり、ルパンを決める大会をやらないとダメだね。
そうだね。うん。一度一分二分43件でね。全国ルパン大会って感じの。
そうそうそう。
うん。今日のルパンは大阪対兵庫って感じでね。
そうそうそう。
うん。何話のルパン対芦屋のルパンって感じで。
やってほしいね。
しかも全員捕まってるってのがいいですよね。うん。一人として捕まってないやつがいないっていう。
まあ、そうね。そりゃそうですよね、う
ん。ルパンにあるまじきルパンですよね。意味不明言動系。4月28日、愛知県、午後4時25分頃。男が帰宅途中の生徒らに対して、ためになることを書いてあるから、などと声をかけて本を手渡そうとしてきた、ということです。
ああ。
うん、まあまあまあまあまあまあ。
若者にね。
そうね。
本を。
もっと読んでほしい。
進めたいと。
そうですね。
何の本かにもよるけどね。
そうなんだよ。まあ、ためになるっていうふうに言ってますけど、実際何からでもためにはなるわけじゃないですか。
うん、
別にね、ずっこけ3人組だってためにはなるわけですよ。
まあね。
うん。
まあ、だおじさんにとってのためになるとか、まあ、朝芸かもしんないけどね。ためになること書いてあるんだ、これ、本当に。
最近の若者はこうなのか。
そう。勉強になるな。
全部それ架空だからっていうね。
ファンタジー。
そう。真に受けおじさんですからね、それはね。4月30日、京都、午前8時頃、中学生生徒が登校中、不審な男性にゴム風船を見せられて、膨らませてほしいと頼まれました。しばらく応対した後、男とは離れて学校へ向かったということです。応対したっていうのは何だろうね。
膨らませたってわけでもないの？
いや、困るんですけどっていうことかもしんないからね。
ああ、それか、これは、なんですかね。風船にも、だから、あれじゃない？
はい。
結構冷静に、自転車の空気入れかなんかで入れてあげたんじゃないです
か。あ、ちょうど今持ってるんでっていう、ね。
うん、シュパシュパシュ。
入れようとしたら男が断ってくるんで、いやいや断らなくていいですよと。すぐですから、すぐですからっていう。いや、そうじゃなくて、いや、すぐですよ、女のっていう。うん。お互い得してんだか得してないんだかっていうすれ違いがね。
いいんじゃないこの応対。
いいコントですよね。
うん。
4月30日、兵庫県午後5時50分頃。徒歩で通行中の高校生に対して男が目が見えないのでこの紙を読んでもらえますかと意味不明な内容が書かれた紙を差し出してきたもので高校生が紙を読むと男はいずれかに立ち去っていったということです。
これは。
これね、まあ、よくあるのは歪説ですけど、これはそうじゃないんですね。
意味不明っていうのがどこまでの意味不明かにもよるよね。
そうだね。もう言葉として成立してるかどうかの意味不明もあればね。
うん。
ワクチンには 5G のマイクロチップが入ってるみたいなのもあるじゃないですか。
そうね。意味不明が、何ですかね。文章として成り立ってるかどうかのね、違いがありますよね。
そうなんだよね。人によって意味不明度合いも違うっていうね。
で、おじさんが渡された紙なんでしょうかね、誰かにね。
おじさんにとって大事なことが書かれていると判断したんでしょうね。
まあ、もしかしたらそれによって、なんか宝の地図系かもしれない。
意味不明なんじゃなくて暗号だ。
そうそうそう。なるほど、理解したっていう。
あ、目を光らせて、いずれかに立ち去っていったっていう。そうそうそう続いて声かけ。4月30日、兵庫県、午後2時50分頃、徒歩で集団下校中の小学生らに対して男が徒歩で近づきながら、給食半分分けて、これからどこ行くの？と声をかけてきたもので、その後立ち去っていったということです。
うん。
子供食堂はあるんですけどね。
そうだね。
大人食堂はあんまないっていう。
まあこういうのを見るとあった方がいいんじゃないかって気もしてくる。
そうですよね。やっぱこう、たまたまこう小学生がパンを袋に入れて持って帰ってる率ってそんな高くないからね。
そうだね。
うん。今はそれやっていいのかな？最近衛生上ダメっぽいよね。
うん。言われそうだよね。
ね、持ち帰り禁止だって感じか。そうすると昔は困ってなかったおじさんが困るんだ。
ああ、逆に。そうか。だからあれだね、 そう、そういうのがルールが厳しくなればなるほどね。
うんうんうん。
その、なんていうんですか、その、なんかこう、余剰みたいなところで、うまくいってた人たちが行かなくなっちゃうから。
そう、やっぱ余裕がないんですよね。
そうだね。きちきちにしちゃダメなんだ、やっぱね。
ある程度緩いところも必要ってことです。
だから、賞味期限はパンに関しては、
うん、
3日から6日ぐらいの差です。幅を持たせる。
おじさんの内臓によるっていうね。
そう、子供は3日でもアウトで持って帰るんだけど、その後の3日間はロスタイムがあるので、誰かにあげるのも OK と。
その間の罪は無罪とするっていうね。
無罪だよね、その間は。
メーカーは、その、衛生を問われないってことにしてあげないとね。
そう、だって、はい、ロスタイムですからっていう。ドアの悲劇があるかもしれません、
ね。ありますよ、絶対に。河川敷で下痢気味のおじさんっていう。4月30日、兵庫県、午後2時頃。車から降りた女性に対して突然、独り身なんですが、いい人いませんか？子供は何歳ですか？などと声をかけてきたということです。
すごいね。
突然結婚相談所ね。
オンラインマッチングアプリ自体に。
ああ。
もうね、そんなものは使わずに。
使わずにもうドアトゥードアでって感じ。
手当たり次第に聞いていく
て。もう駐車場で待ってるって感じですよね。
オフラインローラー作戦ですね、これね。
もう一番人が集まるところはどこだろうって感じですもんね。
まあ、この人の行動力はかなりのもんですよね。
そうね。
うん。
多分そうね。都会だったらどこどこの交差点みたいなところが、田舎だったらイオンの駐車場とかになるんですよね。
ああ、そうか、そういうことかもしれないね。うん、
誰か、どこが一番確率が高いっていうか、母数がでかいかっていうことで。
そうね。だから別に不審ではないんです。
ナンパの手法としては良くないですけどね。
良くないけど、
ね。中身がまず直球すぎるからね。うん、中でイートインしませんかぐらいから始めた方がいいよね。うん。そして露出その他、まとめて。5月5日、神奈川県、午後10時20分頃。外出中の女性らが全裸の男を目撃しました。男は身長170センチぐらい、体格は中肉、目出し帽と赤いマスクだったということです。
なんか昭和プロレスラーしたスタイルみたいな感じになってますけど。
目出し帽はね、ただやっぱ違うのは赤いマスクなんですよ。
だどうせ、でこそ目出し帽でもうマスクじゃんね。
ああ、でもやっぱ口が出てるから。
ああ、そっか、そういうスタイルのマスクなんだ。
そう、飛沫対策ですよ。
じゃあもっとさ、重心サンダーライガー的なマスクにしてさ。あ、まあ、あれメッシュか、そこ。やっぱ口はメッシュだな、どれも。
そうそう。わかんないよ。最近のライガーさんは中に不織布を入れてるかもしんないけども。
それ、息苦しくて死んじゃうと思う。
ねえ、でもやっぱその、覆面レスラーといえども、やっぱ口の部分も隠さないといけない時代ですから。
そうね。
はい。ルチャリブレもマスクですよ。
フェイスガードでやった方がいいかもしんないな。
フェイスガードはね、ザルだからね。うん、後ろからヘッドロックとかするともうザルもザルですからね。
確かに。
ダメです。やっぱ不織布マスクじゃないとね。変質者もちゃんとマスクっていう時代です。下は出てるんですけどね。
そこはいいんだっていう。
そこから感染しないっていうことで。もしくは帰ってちゃんと消毒しているっていうね。
なるほど。そうかもしれない。
はい。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
カエルの鳴き声がうるさいっていう訴訟がありましたけど。
ありましたね、東京都。
あれ、先週かなんか私、スメハラのこと言いましたけど。
うんうんうん。
このノイズハラスメントみたいな。
ああ、そうね、音ね。うん。
これ、なってくるんだよ、これ多分。
まあでも、騒音問題は昔から問題ですよ。
あ、まあそっかそっか。だけど、だから今みたい、今っていうか、これみたいに、本来自然にある音だけ、ですらもうダメと。
そうそう。だってほら、幼稚園がうるさいみたいな問題もあったじゃないですか。
そうでしょ。だから、なんていうの、これは社会として、ありの音だよねがダメになってきたってことでしょ。
そうですよ。だって自然が豊かなことがうるさいっていうことですもんね。
じゃあ、何ですかと。もう、ガッチャンガッチャン機械乗ってやってやろうかっていう
ね。インダストリアルだぞっていうね。お前がカエルは嫌だっていうから、こっちは KMFDM にしたんだっていうね。うん。
いいね。
いいよね。
自然対インダストリアルの対決。
インダストリアルですよ。それが嫌ならナインジネイルズもあるぞって感じのね。うん。工場建ててやろうかって感じですもんね。
いや、こうなるよ。だから、まあ、昔からその、好きな音楽で確かにさ、ほら、ね。よくあるのは確かにそうですよね。テクノ系と対ね。
ああ。
ヘビーメタル系もあるかもしれないけど。
そうですよ。 うん。うん、その爆音で流してるのはうるさいみたいなのとちょっと話は違いますけどもね。
好みの問題ってなっちゃうからね。
好みですもんね。だからその都会に住んでた人がちょっとワークフロムホームで田舎に引っ越すみたいなケースがあるじゃないですか、最近は。
はい、
そうすると意外とカエルうるせえなみたいなことに気づくんですよね、きっと。うん。だってね、都心に住んでてカエルの鳴き声は聞かないもんね。
いやだからさ、今までだったらさ、なんかそういうのって、あ、たまに聞こえたらいいなと思ってたことが、
うんうんうん、
ずっと続くとふざけんなになるわ。
そういうことですよ、うん。でもそれはね、何年も続けばそれが普通だからね。
あ、だよ。そう、ちょうどもっと我慢しなさいってことだ、これは。
もうちょっと耐えてみようっていうことですよね。
慣れるから。
そうそうそうそう。もう夏のセミなんてそんなもんじゃねえぞっていうね。
確かにそうだ。
うん。
だからこの人にはな、何ですか、あのカエルの鳴き声なんか音源みたいなのずっと聞くっていう罪みたいな。
ああ。
慣れろと。
耳鳴りになれる CD みたいだね。うん。ちょっとずつ騒音聞いて慣れましょうみたいな話ですよね。
そうね。で、しかもこのカエルを、なんかなんですかね、いろいろ加工して、刺激するようになってるからと、周波数が。
ほ
脳を。これを聞いてれば、気にならなくなりますからっていうね。
ああ、そうね。
特殊加工音源です、これは。
まあでもほら、匂いも音もそうですからね。
まあそうかそうか。
うん。だって自分の匂い気づかないとか、家の匂い気づかないみたいなもんで、慣れちゃえば気にならないですから。
ああ、そうかそうか。だからそれしかないよね、うん。
それしかないですよ。
うん。
自分もカエルを買おう。
あ、それがいいじゃん。
うん。それ可愛く見えれば、もう外のカエルだって可愛いですって。
それがあるかもね。その見えないからこそ怒ってんのかもしれないよね。
そうだよ。音だけ聞こえてくるからね。
姿が見えればさ。
そうだよ。
うん。
で、残念ながら自分家には庭がないっていう。
まあ、話してあげればいいじゃないですか。まあ、あ、逆か。だから、ちょっと音が出るペットを飼えばいいんじゃないの、こっちも。
あ、そうだよね。うん。
ヤギとかさ。朝鳴くってみたいな鶏とかさ。
そうだね。ヤギだとあんま鳴かないからね。
そうだ、
ね。うん。まずは音取りからっていうことで。
そうそう、お互いなんか、まあこれで公平かなみたいになるもん、
ね。まあまあ風流ですよね。
うん。
うん。やっぱ自然がある感じがしていいですよ。
多分その隣のやつが文句言うと思いますけどね。お前ら二人うるせえってなります、
ね。何仲良くしてんだよっていうね。
そうそう。
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。